そう、このチャンネルのシャープ1第1回目の放送があのゲームの話だったんですけど、うん、そこでフォートナイトであの先生が必要だっていう話をしたんで、ちょっと つながりましたね、そこと。
ね、一緒ですね。
うん。うん、そこの体験って、なんかデザインする余地があるんじゃないかなっていうのは。二つもね、フォートナイトもそうだし、あの、床屋さんもそうなんで、
うん、
世の中的にもしかしたら何、なんかそこが欠如していたり、あまり考えられていなかったり。
うんうんうん、
っていう、そういう、なんていうかな、習慣というか、
うん、
そういう常識がもしかしたらあるのかもしれないですね、そこには。
そうですよね。なんかゲームの取説みたいな話もしたと思うんですけど、1回目かなんかで。
うん、
あの、昔って懇切丁寧にサービスが出ると、こういうサービスなんですよとか、あの、うん、サービス提供側がすごい説明してくれていた気がするんですよ。まあ10年、20年前って。うん、今ってどっちかっていうと知らない方が損だみたいな、うん、あ、そんな感じ？知らないのが悪いだみたいな、うん。悪いとは言わないけれども。なんか、
うん、
そういうかニュアンスにこうサービス提供の仕方が変わってきてるかなと思ってて。
うん。
うん。なんかその辺の伝え方っていうのもすごいちゃんとデザインしてあげないと消費者は苦しいんだろうなって思いましたね。
うんうん、そうですね、うん、そのもしかしたら今粘着しているもの以外にもっと粘着した方が良いもの、うん、良いサービス、
うん、
なんだけどもそこにたどり着くことができない、
うん、
っていう話かな、
うん、
だったり何かその移ろうと別のものに移ろうと思った時に、うん、何か間違っちゃったり失敗しちゃったり、
うん、
するそこの余白部分、
うんうんうん、そうですね、
うん、ありそうでないですね、
ありそうでないですね、なんかなんだつなつなぎ、うん、つなぎ
うん、まあでもそこ逆の引力も働くんですよね。あのすでに使ってもらってるサービス側っていうのはずっと粘着していてほしい、
うんうん、
だからいろんなラインナップを揃えたりとか、
うん、
いろんな価格バリエーションを用意したりとか、
うんうん、
っていうその成長につながっていくわけじゃないですか、
うん
うん、まあ、一消費者としてはサービスにすごく頑張ってほしくって、
うん、
でそのサービスにライバルが現れることによってもっとそこの頑張る引力っていうのが働くので、
うん、
なんかそこはビジネスとしてすごく面白いなって感じますね。
あ、そうですね。
うん、まあ、キュービーハウスもキュービーハウスはもしかしたらあんま変わってないのかな、創業当初から。
うん、
値段は上がりましたけど
若干ね
、うん、200円アップしました、
う
ん、200円、
そうですね、
うん、
やっぱり、まあ、細かいサービスの内容になりますけど、それ結構戦略的にその立地とか駅の中にあるとか、うんうん、なんかやっぱその辺ちゃんとうまくやってるから粘着させられるんでしょうね、ユーザーのことを、
うん
うん、だからそれがパーツが一つでも欠けているとなかなか粘着性って生まれなくて、
うん、
逆にかつなんだろう、僕みたいなこう失敗者増やしてしまう可能性もあるし、
うん
うん、やっぱ包括的にサービス考えて、あのどのピースが必要、どのピースを埋めるとちゃんと粘着してもらえるのかなっていうのをあらかじめ考えるっていうのはなんかやっぱりビジネス考える上ですごい苦しいけど面白いところではありますよね。
うんうん
うん、
そうですね。確かに、あの、キュービーハウスの立地戦略は、やっぱ、使って分かりますけど、むちゃくちゃやっぱ優れてましたね。
うん。動線にありますもんね、日頃の。
うん。そう、僕、あの、豊洲エリアに住んでるんですけど、
うん。
その、週末、
うん、
とかにパッと行こうってなったら、豊洲店がありましたし、
うん。
あと、あの、近くに木場って、木場駅ってありますけど、うん、そこのイトーヨーカドーにたまに子供連れて買い物行ったりするんですけど、イトーヨーカドーの中にあるんですよ。 だから子供と妻が買い物してる間に僕は10分で髪切って後で合流するみたいな使い方とか、
あすごい、そっかそっか、なるほど。
うん、あと渋谷にもあって、それは会社の前後だし、
うん、
僕が行ってたビジネススクールは麹町にあったので、
うん、
麹町もあるんですよ、キューピーハウス。だからビジネススクール到着して授業が始まる前に行くとか。
すごいな、へえ、
うん、そういう本当に、
うん、
ありとあらゆる隙間で使うチャンスを与えてくれてたんですよ。
うん、
その4店舗5店舗ぐらいを僕はその時々のタイミングに合わせて使っていたから粘着力がすごく高くなってたんだと思いますね。
今聞いて思ったのは、いろんな店舗に行ってるわけじゃないですか。
うん、
普通美容室とか理容室っていうのはこのお店のこの人に切ってほしいとか、サービス自体の粘着もあるし、
うん、
その、カットしてくれる人、提供して、うん、まあ、まあ、それも含めてのサービスなんですけども、人に粘着してる部分がすごいあるかなと思ってて、
うんうん、
でも、あちこちで切るってなると、同じ人じゃないはずだし、それでも、はいはい、均一化されたその技術っていうのかな。それがあるから、うん、その QB ハウスというブランドに粘着していたっていうところもあるんだろうなって今聞いてて思いました。
ああもうその通りですね、
うん、
鋭いですねやっぱりねその通りで、うん、最初怖かったんですよ今思い出してみると、
うん、
僕最初に行ったのが豊洲店だったんですけど、
うん、
木場店洋華堂の中にある木場店に行くときに若干恐怖感があったんですよね。
うん、
1回目は満足できたんだけども、
うん、
僕もキュービーハウスに行く前は頭は美容室の頭なんで、
うん、
美容室行くとなんかやっぱスタイリストさんによって若干こう、うん、センスが違うというか、
そうですね、
テイストが違ったりするんで、
うん、
そういうのあるんかなってちょっとビビりながら行ったんですけど、うん、きっちり同じ感じになってる仕上がったことによって僕の不安は解消され、
すごい。
で3店舗目今度確か渋谷で使ったんですけど、
うん、
もうその時は不安なかったですね。だから4店舗目5店舗目に行った時ももう何の躊躇もなかったです、う
ん、へえ。
これだいたい今前切ってから 2,3 週間ぐらいなんですけど、ちょっと前に戻してくださいってそれしか言わないですよ
前に戻してください、
はい、
すごいな。
そうキュービーハウスに行くとそう書いてあるんですよね、キュービーハウス の, その使い方みたいなので。
へえ、あそうなんですね。
うん、なんかポスターかなんかに確か書いてあった気がするんですよ、
うんうん、
もちろんスタイルを変えてくださいっていうことをお願いすることもできるんですけど、基本的な使い方みたいなのでなんか書いてあった気がしますね。
面白い。そうなんだ。
そう、そのだから人に対する人への癒着、
うん、
粘着っていうのはキュービーハウスではビジネスデザインによって、
うん、
そこが考慮されきっている、
うん、
ちょっとパンチの体験はちょっと特殊だったのかもしれないけど、まあ、キュービーハウスじゃないかもしれないですね、そもそも、
うん、きっと。そうそう、多分違かったような気もする。わかんないけど、うんうん、かつ絶妙だなって思う、やっぱりビジネスの観点で言うと、結局そうやってちゃんと粘着するツボを抑えつつ、うん、余計なものを排除しているから安く提供できるし、別にそれでなんだろう、カツカツな仕事をしているのかって言ったらそうでもない、利益ちゃんと上げているしっていうところ、
うんうん、
そのビジネスモデルが実は結構、まあ、なんだろう、拡大する前提であればいい戦略なのかなってすごい思ってますね。
そうですよね。そこはやっぱ何、うん、ていうかな、一般な利用店って基本的には個人経営なわけですよね。
うん、
住宅街にポツンとあって、うん、だいたいこのパパママショップ的な感じで家族経営でやってますので、うん、椅子もだいたい2つか3つぐらいありますよね。
うん、
でもその箱を回転させることっていうのが、
うんうん、
そのスモールビジネスとしての前提というか、うん、もうそういうビジネスであるっていう割り切りだ った業界に、
うん、
多店舗展開型のモデルをドーンって入れた時に、
うん、
いろんなルールをそこで変えたんですよね、
うん、
そこがやっぱ肝というか、
うん、
いかにその空席状態をなくすか
ね。
うん、
あの店舗の前にランプがあるじゃないですか。
ありますね。よく知ってる。
あれもツボだなって思いますけどね、うん、いやあれが何なんだろう、うん、あよくあのね利用店だとこう赤白の赤と青と白のくるくる回ってますけど、うん、あれもあるけど、ありましたっけ、わかんないけど、このランプ、うん、
ありました
、そうランプなんだろうっていう、
うん、
たまに色違うけどなんか最寄りにあるんですけど QB、
うん
うん、で調べたらあそういうことねっていう、これもまたうまいなって思いましたけど、
うんうん
うん、
あれは多分あのシステム自体はインターネットが来るか来ないかぐらいの時のものだと思うんですけど、まあ、最近は僕はネットで見ちゃってましたね、
うん、
店舗のページに行くと、
うん、
今空いてるのか15分待ちなのかみたいなのがこう、
うん、
あのお店のランプと同じユーザーインターフェースが
あすごい
ウェブ上にもあるので
徹底してる、
まあ、使ってる人はパッと見れば分かりますからね。あ今青かとか、うん、今黄色かみたいな黄色なら今日やめとこうかなみたいな。
あすごいな。
なんか変わりましたね、常識が。やっぱ美容室に行くときって予約前提だったので、
うん、
来週の土曜日のこの時間に予約みたいな、
うん、
それじゃないその散髪の仕方、
うん、
もう本当に気まぐれですからね。
うん。
なんなら5分前ぐらいに行けますか、行くかどうか。
いや、それ大きいですよね。なんか、今の気分で行くかって言って、パッと行けるっていうのは、
うん。うん。
そういう需要って絶対今まであったけど、QB ハウスが出てくる前まであったと思うんですけど、できるとこがなかったんでしょうね。
うん、うん、
うん。
なんかそういう、まあちょっと、キュービーハウスは創業からもうかなり時間経ってますけど、
うん、
なんかその応用できる思考法であるとか、
うん、
そのビジネスを考えていく時のアプローチとしてかなりいい事例なんだろうなっていうのは思いますね、うん、
そう
ですね。やはり我々みたいな現代に生きて、
うん、
そのなんだろうな、その朝9時から夕方5時まで仕事しますみたいな、そういう決まった生活をしないわけじゃないですか、
うん、
割と毎日バラバラな生活をして割と忙しくしている現代人にのインサイト、
うんうん、
とその従来型のビジネスの、
うん、
このアンフィットを見つけて、
うん、
リモデルするっていう、その行いは極めてデザイン的だなっていうふうに、
うん、
思ったりもするので、
うん、
その辺は僕らなんか価値発揮するときに一つ思い出すいいモデルとして、
うん、
この利用サービス、美容サービスみたいなのを思い浮かべるともしかしたらいいかなっていうのも、
うんうんうん、
この話を通じて思いました。
思いますね。やっぱりまず、
うん、
今いるユーザーのそのインサイトっていうのか、まあ、何をこの人たちって求めてるんだっけって、うん、改めて一回整理してみると、じゃあこれいるよね、いらないよねとか、うん、こういうの足してみたら面白いよねっていう、うん、なんか一回バラしてピースをまた組み上げるみたいな、なんか、
うん、
そういうデザインが必要なんでしょうね。
うん。
どんな業種においても。
うん。
うん。
いいですね。一回そういうプロセスを通るっていうのは極めて大事ですよね。ね、まあ、結果的にそういうアイデアを採用しなかったとしても、なぜ それを取らなかったのかっていう、そういう、なんかな。うん、自分たちの学習として、
うん、
戦略の裏付けとして、
うん、
そういうのを持っておくっていうのはすごくいいことですよね。
そうですね。
うん。
だから今、まあ、新規事業を作るにしても、既存の事業をもうちょっとブーストさせるにしても、多分いろんな企業さん苦しんでると思うんですけど、一回その考えたものをリビルドしてみるっていう、うん、なんかそういったプロセス一回踏むと結果は全然違うものになるのかなって思いますね。うん。
うんうん。じゃあ、ぼちぼちエンディングに入りますか。
そうですね。
30分ぐらい、30分ぐらい経ちましたね、もう。
うん。
早いな。
はい。そうですね。なので、今回は、まあ、QB ハウスっていうサービスを、にフォーカスを当てて、まあ、ユーザーとね、ユーザーとの粘着性っていうものを喋りましたけど、まあ、まとめると、ユーザーが求めているもの、目的とかモードも入るのかな。
うん。
に、ちゃんと適した、適した手段で、適した場所で、適したタイミング、しかるべきタイミングでそういったサービスを提供すると、粘着性も高くなるし、私みたいに、そのサービスの本質を理解していない人が、誤って使ってしまうっていうもの、それに対する、なんだろう、エヴァンジェリストみたいなものをいかに増やすかっていうのが粘着性を高める、まあ、大きいポイントになるのかなっていう話ですかね。うん、うん、ちょっとまとめると。
うん。うんうん、そうですね。ね、あと最後、経営戦略的に。
うん。
なんだろう。従来モデルに対して顧客インサイトを当てはめることによってリモデルするっていう、うん、そういう考え方を一つ学ぶいい。うん、業界だよねっていう話ですかね。
うん、確かに大変そうですね。
うん、
うん、うん。
はい。じゃあ、うん、今日は第6回。
うん。
サービスと粘着性っていうテーマで話してきましたが、
うんうん
うんうん、次回はこれから企画かな、テーマ。
うん。何喋、うん、りましょうね。
まあまあ、うん、あ、これちなみに皆さんにお伝えしたことですね。割と直前まで何も決まってないんですよ。何を話すかって。そう、今から第7回収録やるよってなったあたりから考え出して、あ、そういえば最近こういう体験あったよねとか、最近なんかこんなの買ったんだけどみんなどうみたいな、そんなので、あ、じゃあ今日これでいこうかみたいな、そんなノリで決めてます。
なので、なんか喋ってほしいテーマがあったら聞きたいね。
うん、確かにそれも、うん、集めましょうよ。
そうですね。
うん、あ、なんか僕の財力で買えそうなものならなるべく買うので。
あ、僕も買う。
これ、そしたらこれ買ってみてください、これ使ってみてくださいとかあったらぜひコメントください。
それの僕は競合サービスを買おうかな。じゃ
あ、いいですね。
うん、それ面白い。
うん、うん、あんま高いものはあれですけど。
あ、そうね。
うん、
車とかね。
はい、うん、はい、
はい、じゃあ今日は以上で。
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。